出エジプト記の14章1節から9節までです。出エジプト記の14章1節から9節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・セフォンの手前で宿営をせよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を固くなにし、彼らの後を追えばパロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。民の逃げてきたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい、我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、襟抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を頑なにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出て行った。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバール・セフォンの手前ピ・ハロテ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。エジプトからこのイスラエル民族は出てきました。そしてもうこの時エジプトとは完全に決別し、エジプトは神さんによって打ち負かされて、そしてもはやエジプトは我々とは関与しないと思っていたかもしれません。それほどエジプトからの脱出劇は完全に勝利の様子を呈していたんですけれども、しかしですね、このエジプトは最後の悪あがきをします。しかも決定的に、イスラエルにとって不利、エジプトにとって有利な状況下で、この、ことが起こりました。主はですね、まず、このイスラエル民族に、アラノに、出て行ったところから引き返すようにと指示しました。青年男子だけでも60万以上、そして全集団を合わせればもう200万を超えるような、そのような大集団がずっと移動するわけですから、その移動の動きは当然重くなります。また彼らは気の身気のままでエジプトから出てきました。当然彼らは武装などしておりません。もともと奴隷だったわけですから、戦いの術も知りません。ですから肉弾戦になったとしても、また、知力で戦うとしても彼ら到底勝ち目がない。もう攻めてこられたらそのままぶんどられるしかない、そういう状態ですね。もっとも主がおられなければの話ですけれども、で、この主はイスラエル人に引き返すように、でしかもですね、 ミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバールゼホンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならないと。この民は前集団はですね、しかも海辺、まあ、排水の陣という言葉がありますけども、陣というのは戦うことが前提の言葉ですけども、しかし彼ら戦うこと前提じゃなくて、ただ単に海辺を、要するに行く手を阻まれたところにおいて宿営をせよということをカネさん言われたんです。人の思いからすれば、それは危険極まりないこと、まあ、もっともイスラエル人たちは、この出エジプトの経験を通してエジプトから脱出したばかりでしたので、まあ、そんなことは考えていなかったかもしれませんけど、しかし、少なくともパローがそれを聞いたら、これはもうチャンスだと、ね、もうご馳走が荒野に転がっているようなものですね。パロは、彼らを追うことにしました。しかしそれもですね、また主の支配のうちにあるわけです。3節の方、これは主は言われた言葉ですが、パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになると言われるんです。なんとパロの心を固くなにして、彼らが彼らの後を追えばと、ね、神様はパロに追わせること前提なんですね。イスラエル人にとって最も起こってほしくない出来事、海辺で宿営しているところにパロの軍勢が戦車を引き連れて、しかも、馬とか歩兵とか全軍勢です。当時のエジプトは世界最強の国、戦車とか騎兵とかを使うまでもないような、そういう大国が全軍勢を率いてですね、この手に何も丸腰の大勢の民に向かって攻めて立てていくことを、主はなんとですね、それを許されるんです。人の目から見れば、なんでそんな、せっかく荒野に出て行ったのに、またもう丸腰で、しかも排水の陣で、攻めるようなことをするのだろうと。これは人が聞けば狂気の沙汰にしか思えません。神様わざわざ殺すためにこの荒野に導き出したのかと、まあ、民は不平不満を、まあ、後に言うんですけども、そう言っても、まあ、仕方がないような状況ですね。でもそれも主がそのように示されたことです。私たちもですね、それまでのずっと長い長い奴隷状態、束縛状態から解放された直後ですね、このようなことを経験することがあります。サタンの縛りにずっと服していた状態、それは生かさず殺さずの状態で、まあ、少なくとも殺されはしなかった、でもひどい圧迫、ひどい束縛のうちで苦しみをあえいでいる状態だった。そこを主がですね、その束縛状態から解放してくださったんですけども、しかしそうするとサタンが、悪霊が牙を剥いてですね、それを本気で、かかってくることが、よくですね、神様の喜ばれる働きをしようとするとき、こういうことがよく起こるんです。しかしそれはですね、それもまた主が見ておられることです。なぜでしょうか。それは4節の途中に書いてあります。 私はパロの心を固くないし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。このパロと全軍勢を通して主が栄光を表すためです。あえてサタンあるいは悪霊が皆さんを攻撃することを主が許されるのは、それは主が栄光を表すためです。そしてエジプトは私が主であることを知るようになると書いてありますが、これをエジプトは皆さんの敵に当てはめることができます。皆さんを圧迫するもの、皆さんを束縛するもの、皆さんを奴隷状態にするものは、主がイエス様が主であることを知るようになるんです。主が栄光をお受けになるために、あえて主がこのように背水の陣の中でさらに攻撃を仕掛けるようなこと、泣きっ面に蜂のようなことを主はあえてされるんですが、しかし守られるんです。逆に蜂の方が滅ぶんです。滅びるんです。エジプトの方が滅びるんです。このエジプトがイスラエル民族を襲ったその動機が5節に書いてありますね。この鍵括弧のところで、我々は一体何ということをしたのだ、イスラエルを去らせてしまい我々に仕えさせないとは、ね、我々に仕えさせないとは、イスラエルをみすみす逃して私たちのために働かせないとは、とこの後に及んで言ってるわけですね。あの銃の災いを受けて、最後の災いであんなに打撃を受けて恐れて、イスラエル人を早く去らせようと、もう金銀も服も晴れ着もつけて追い出したのに、すぐにその心を翻してですね、後悔するんですよ、あのイスラエルを去らせたことを。15章の9節の方に、これはモーセの歌なんですけども、15章9節、敵は言った、私は追って追いついて略奪したものを分けよう、己の望みを彼らによって叶えよう、剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそうと。要するに彼らが追ってきたその動機は欲望ですね。欲しいままに略奪しようというんです。武器を持って、力ある我々は武器を持たず弱い、しかも金をいっぱい持ってるあいつらを追いついて分取って略奪して、その富を分けようっていうのが、まあ、彼らの魂胆ですね。強い側と弱い側、それが相対するとき、大体強い側が勝ちます。このイスラエルは絶望的な状況へと追い込まれるわけですけども、そしてついにですね、エジプトは彼らに追いつきます。そしてこの海辺に宿営をしている彼らに追いつくんです。絶対絶命ですね。人の目から見ればもう道はありません。逃げ道が後ろが海で断たれており、そして前はこのエジプトの軍勢で挟まれている状態ですね。人の目に絶望と思える時にこそ主は力を働かされるんです。私たちがですね、人間技ではどうしようもないような状況に追い込まれた時こそ主が働かれるんです。第2コリントの12章の9節と10節の方を読みします。第2コリントの12章の9と10、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ 大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。私が弱い時にこそ私は強いんです。なぜならキリストの力がその弱さのうちに完全に現れるからです。もはや人間技ではどうしようもない、武器もない、戦いの術も知らない、戦いの戦略、計略の知識もない、そういうところにこそ主ご自身がですね 100% 力を発揮されるんです。むしろ主が 100% 働かせなければどうしようもない状況に追い込まれること、その時こそ皆さんは主が主であることを知る大きなチャンスなわけですね。だから主は、私たちは主によりのみより頼むことになるわけです。このですね、私たち自身の力ではどうしようもないという状況、それこそ十字架の経験です。しかしその時にこそですね、主は、主のその復活の力が完全に現れるんですね。まあ、パウロは同じ、コリントの、まあ、第一コリントの方ですけども、第一コリントの1章の方にこう書いてあります。1章の22節から、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。アメン。また2章のですね、2節からお読みしますと、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。アメン。パウロはもともとですね、雄弁でした。このコリント宣教の前にいた、パウロの宣教地はアテネでしたけども、そのアテネにおいては人間の知恵を、本当に蓄えて雄弁術を用いてアテネのアレオパゴスで宣教したんですが、しかしその知恵と、説得力の宣教は大失敗したんです。でそれでその次の宣教地コリントにおいては彼はですね、弱く恐れおののいて、そして十字架につけられたキリスト、まあ、人の目から見れば愚かですけども、これ以外でこの十字架につけられた方のほか何も知るまいと決心したんです。そしたらコリントにおいてですね、リバイバルが起きたわけです。なぜなら人の力、人の説得力、雄弁な言葉によって人は変えられるのではなく、ただキリストが働かれる、その 100% 人間の技ではない 100% キリストの技によってこそ御霊と御力の現れが起こるからです。そういうわけで皆さん、 自分は口下手だと言ってる方はそれは幸いです。皆さん弱い、自分は弱いと思ってる方は幸いです。知恵がなくて人になんて説得したらいいか、その術を知らない皆さんは幸いです。なぜならキリストに 100% より頼むしかないからですね。ただキリストにより頼まない口下手はただの口下手です。キリストにより頼む口下手は御霊と御力の現れがその人を覆います。キリストにのみより頼むのであれば皆さんは救いを得るでしょう。宮座の大きな宮座のその働きを見ることでしょう。それを表すためにあえてですね、人を絶望状態へと主は陥れられることがあります。しかし悪しき者は皆さんに指一本触れることがないと、昨日第一ヨハネの5章の方を見ましたね。神から生まれた方が皆さんを守っておられるので、悪しき者は指一本皆さんに触れることがないんです。イエス様が守っておられるから、また皆さんのうちにイエス様が宿っておられるからです。どうかこの皆さんのうちにいますお方、イエス様にのみより頼みましょう。イエス様により頼まない弱い人はただの弱い人、ただぶんどられ、また奴隷にされて連れて行かれるだけですけれども、しかしイエス様により頼む人は圧倒的な勝利者となるんです。どうかこの十字架につけられたお方イエス・キリストにより頼み、そして大きな勝利、大きな祝福を得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にあなたがなさることは一見とんでもないこと、どうしてせっかくエジプトから抜け出たのに、なんでまた引き戻すようなことをされるんでしょうかと、なんで逃げ道もない、そして軍隊が迫ってくる敵にとって最も好都合、自分たちにとって最も都合の悪い状態へと主は導かれるのだろうと私たちは思います。しかしそれは逆にあなたが栄光を表されるためでした。敵が思い知るためでした。何を思い知るためでしょうか。それはイエスが主であり、万軍の主であり、そしてその主が私たちの味方であるということを敵が思い知るためです。どうか私たちはいつでも臆することなくあなたに信頼して、あなたを主とし救いを呼び込む私たちでありますように。主よ、どうか今日の新しい一日、いやこれからもずっとあなたを主として、あなたを救いとして、あなたの救いを私たちの人生に、家庭に、仕事に、また全ての諸々のシチュエーションに対して勝利を呼び込む私たちでありますように。どうか主よ、勇ましく立ってください。私たちの救いの勇士を、あなたが戦い、あなたが勝利し、あなたが栄光をお受け取りください。あなたに期待いたします。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。